6センチネットラジオ、ロクラジ。師走ですからお忙しい方も多いと思うんで、なかなか僕がね、いつものようにお話しするのもなんだと思うんですね。お忙しいもの、そんなのなかなか聞いてらんないということで、かいつまんでお話ししますと、忙しい、はい、どんぐらい忙しいかというと、それもなかなかお話しできるんですけれど、まあかいつまんでお話ししますと、忙しい
かいつまみすぎでしょ。
はい、ルーローハンが作りたいんですけれど、その肉を買いに行く暇もないくらい忙しいです、うんうん、おかげさまでありがとうございます。そんなの幸せなことだと思います、
うん、
感謝です、
うん
うん、だってね、暇だな、何にやれやいいのかなっていう苦しさも僕は知っています
、
はい、だからね、忙しいのは幸せなことですよね、
うん、
忙しすぎるのは良くない、そのバランスですよね、
うん、
はい、そんな話を、うっかり、15分20分かけて、うん、いろんなよくわからない例えを駆使しお話しするとこでした、うん、はい、よかった、かいつまめた、
はい、かいつまんでい
ただいて、ただね、
何
それだとね、うん、もうこのロクラジお話しすることはなくなるよね。おおよそがそれだったから。
まあおおよそね。
うん。
例えがな、やっぱ過ぎちゃうんだよな。うん、
まあなぜルーローハンを作りたいかというと、この間乾物の棚を見たら、大量の、スターアニスでしたっけ。
うん。
八角。
うん。
そう、八角が見つかりまして、賞味期限が2024年の2月1日だったんです、
うん、
大量にあったので、うん、これはまずいと思います。はい、これまで6センチのことをあまりご存知でなかった方のために、これまでの6センチ、あれうまく言えてないのかな、やり直しかな、いややり直しません、やり直す時間がないからです。そんな時間のない6センチはですね、2006年にデビューしてからずっと忙しいかというと、いやそんなことはなかった。はい、忙しくなったり、あー忙しくなくなっちゃったなってなったり、はい、いろいろありましたが、
はい、
はい、今年はアルバムを出して、実は12月24日今年の年末というかクリスマスイブのイベントに向けていろいろやっているから忙しいと、
うん、
まあそうやってぼやいているわけですね。ぼやいておりません。感謝感謝でございます。はい、そんな6センチは、あそうだ、今日は新着ライブ情報などもありますので、ぜひお付き合いくださいね。走って、だからランニングもできていないんですけれど、
うん、
その走って片道 4,5 キロぐらいのところにあるお肉屋さんにしか、
うん、
ルーローハンってご存、ルーローファンっていうのかな、ご存知でしょうかね、はいはい、台湾のね、屋台飯みたいなやつで、ひき肉をね、
うん、
甘辛く、なんか煮た、やつかな、
うん、
ひき肉っていうかなんかそう、クズ肉と言ったらいいんでしょうか、
はい、
いや、肉にクズなんかないよね、そもそもね。
そこフォローすんだ。
はい。なんですけれど、便宜上、クズ肉のようなものをね、
はいはい、
入れて、で香辛料、
うん、
それがあれです、スターなんとか、そう、八角、
八角ね、
うん、それ、
うんうん、
それが決め手になっている。それを作るために前その買ったのは覚えているんです。他には使った覚えがないので、
うん
うん、
まあね、あんまり日常的にね、八角使う料理ね、作らなそうだね。
そうだよね、
うん、
でもその時何を思ったのか、キャンパスミニノートくらいのサイズの袋にパンパンに入っている八角を買ったんだね。おそらく
あれだね、週1ぐらいでさ、ルーローハン作ろうっていうさ、うん、
そうです
気持ちだったのか
も。業務用です。
使っちゃわないとね。
そう、使いたい。やっぱそういうものはさ、ほら乾物は賞味期限ないなんて思ってらっしゃる方でしょ、山田さんは。
まあ、ね、ざっくりしてますけど、
ただね、やはりこのそこら辺きっちり守らないと、心の方で心の腹板を起こしてしまう。私は
どういうことですか。
気持ちで負けてお腹が本当に下ってしまう。賞味期限がちょこっとでも過ぎたものをいただくと、
過ぎてるんだよなって思いながら食べるわけ、
はい、あんなものはまやかしだ、そんなことは知ってます。はい、ね、まあ安全ラインっていうのはね、セーフティーはより高くというかね、
うん、
取ってらっしゃるのがまあそのあれです、食品メーカーのされることですし、
うん、
そもそもね、賞味期限と消費期限ってある、知ってます。それも、
はい、
うん、違うの、それとはまた別のお話で、賞味期限を見てしまうと、それが過ぎた瞬間にそれを食べるとお腹が下るんです。僕はこれ言ってもなかなかこの信じてもらえないというか、実際はね、賞味期限切れのものも口には入ってるかもしれないよみたいなことね、うん、思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、私ね、もはやね、進化しておりまして、その賞味期限が切れたものを食べると、その賞味期限の日付を見ずともお腹が下ってしまうことがあるんですよ。あれ、これもしかしてなんか賞味期限切れたものを食べてたって見て、1日2日過ぎてるものがあったこれかって言って、
は
い、本当にそれかどうか分かったもんじゃないですけどね。まあともかくね、気にしいなので、早めに使っちゃいたいなと思うんですが、うん、他にどうですか皆さん、八角ね、日常お使いになられている台湾にお住まいの方とかね、
うん、
他どんなものに使えばいいんでしょうかね。八角を大量消費できるやり方、
難しいな、
ね、ご存知の方はぜひね、メールくださいね。
うん、
はい、
ね、難しいこと言うな。
そうです、まあというわけで忙しい中、
はい、
ロクラジのお時間がやってきております。このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2023年12月6日となっております。ロクラジ第
452回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしく、
はい、
はい、
どうですか山田さんは、お忙しいですか。
忙しいですよ。
あら、
やることが満載。満載太郎です。
出ましたね、
うん、
満載太郎
ね。満載太郎ですね。
満載太郎って山田さんおっしゃいますよね、なんかね。ちょいちょい聞くんですけれど、はい、山田さん以外から伺ったこと、はい、僕多分ないんですよね、
うん、そう。
満載太郎の太郎って、
わかんないけど、
名前ですよね。名前仕立てにされているってことですよね。
そうそう、だからやっぱり、忙しくてさ、はい、なんかね、いっぱいやることがあってね。そうすると、うん、
いいことじゃないですか。感謝してください。
感謝してるんですよ。でもほら、気持ち的に、
はい、
なんかこうちょっとね、あ、ちょっと休みたいな、はあ、みたいな感じになっちゃうじゃないですか、まあ、はい、ね、うん、それを和らげるために、
和らげるため
ためにその、あ、もうやること満載だなっていうと、なんかちょっと、あ、大変だなっていうのと同じ道義になっちゃうんで、満載太郎って言っておくとですね、なんかいっぱいやることがあるから、よし頑張ろうかなみたいな方向に気持ちが向きます。だからもう満載太郎と言います。
それじゃあ、どんなことでもちょっとネガティブになっちゃいそうな時に、
あ、そうそうそうそう、
太郎をつければいいってこと。
太郎つけて、あ、そう、あ、いいですよ、いいですよ、そういう使い方ですよ。
そういう使い方されてるんですか。
そうですね、
眠い太郎とか言ったりするんですか。
もうどうだろうね。でも満載の時には必ず私は太郎つけちゃうよね。
満載専用のお名前、
満載専用ですよね、
うん、満載ということを言うタイミングすらそうない ですけど、でも山田さんちょいちょいこの、うん、だからあえてこの登場させますよね、その萬斎太郎さんを、はい、萬斎ってのは名字なんですか？
え、
名字なんですか？萬斎太郎で、名前なんですか？
名前、山田萬斎太郎だよ。
山田萬斎太郎。
そうだよ。
あ、そう。そう。ああ、なるほどね。
いやだってもう今回のライブはさ、うん、もう
萬斎太郎の話終わってません。
終わってないの？
はい。
あ、そうなの。深くないよ別に萬斎太郎は。私がね、その気持ち的にね、うん、その上げていくね方向でのあれですから、使用別に深い話はないですよ。
まあ、まあ、よく聞くなと思いまして。でその度に違和感を感じておりました。
あ、そう、言えることが萬斎、萬斎だな、あー萬斎だな、あー忙しい、やだ疲れる、
あれはいはい
を和らげる、
はい、はい、じゃあこういうのは、うん、なんかこのこの新作映画はアクションにこのラブロマンスにそのハラハラドキドキのシーンから目を塞ぎたくなるようなこのホラー的シーンまで見どころ萬斎ですとか言ったりするじゃないですか、
うん、
見どころは萬斎太郎になるんですか？
ならないです。
うわが、やっぱり
そうなんだ。それはそもそも明るい
ね、そこが複雑で人には分かりづらいな、明るいイメージ、
ね、明るいイメージじゃないですか。
明るい、あ、見どころ萬斎はね、
そ もうね、
なるほど、
うん、すごい陽の世界に行ってますでしょ。
はいはいはいはい、陰のものを朗らかにされるためにお名前をつけている、
うん、そうそうそう、うん、そういうことですよね。
はい、
もうちょっとそういう話はいいからさ、皆さんからねメールが来てるからそれをご紹介させてくださいよ。
お願いします。
ロクラジネームピョンタッティさん、
ありがとうございます。
山田さん、羽毛派へようこそ。
あ、お布団のお話をね、
そうなんですね、
送ってくださいっていうお話をしておりました、
は
い
は
い、
で、お布団のかける順番、はい、についてね、皆さんにお伺いしたいということで。
ああ、敷布団、はい、自分、うん、そしてその上にだからお布団、
うん、
で毛布がどこかっていうのがね、うん、結構ポイントになってきてるみたいですよね、はい、毛布一番上の方がいいよだったり、はい、僕みたいにこの毛布を一番上にすると重心が上に上がってしまって、
うん、
この布団ごと朝起きたらこの落ちてる、ベッドから落ちてるみたいな、はい、ことがあったりとかね、
はい、
それぞれですよね、
はい、
だからバンズで言うと、バーチがハンバーガーで言うと、
うん、
バンズが、敷掛け布団ってことですよね、
うん、
だから自分はパテですよね、
うんうん、
となった時にこのレタスはどこだと、
うん、
でトマトはどこだといたようなお話になっております。
はい、でですね、ピョンタッティさんは、私のお布団のかける順番は、うん、毛布の上に羽毛布団です、
うん、
あ、正しくはパテ、ね、トマト、バンズの順です、うん、
パテ、トマト、バンズ、はあ、はあ、はい、ね、うん、
まあ、つまり敷布団からやると、うん、バンズ、パテ、トマト、バンズだね、
うん、
そういうことですよね、
はい
はい、私も前に羽毛布団の場合は毛布を布団の上にかけた方が暖かくていいというのを聞いて試してみたことがあります、
はい、
でも布団カバーの肌触りがなんだか冷たくて落ち着かなくて、うん、すぐ元に戻してしまいました。
ああ、
それなのでずっと毛布、布団の順番ですと、うん、いうことでございました。
なるほど、僕と一緒ですね、はい、というかね、うん、今ちょっと重大なことに気づいてしまったかもしれない僕は、
はい、
何、はい、はい、着せずして、
はい、
あー、発見力お持ちです、うん、私、
はい、
何を発見したかというと、正式な言い方でね言い換えてくださいましたよね、
はい、
今ね、
はい、
バンズ、
はい、
パテ、
はい、
トマト、
はい、
バンズっておっしゃいましたよね、
はい、
はい、ここ一つポイントあると思うんですよね。僕もその順番なんです。バンズ、パテ、トマト、バンズ、
はい、
はい、なんですけれど、それってつまりあれなんです、毛布を何に例えているかというので、その人が使っている毛布の厚みがわかるということなんじゃないでしょうか。ドキッ。 薄い毛布をお使いの方はレタス、はい、もう、まあ、薄くも厚くもない毛布の方は、うん、まあ、チーズぐらいだけど、うん、トマトってやはりパテと同じかそれ以上に厚いというイメージ、まあこれはモスバーガーの場合ですけれどあるじゃないですか
そうなんだよな、うん、店によって違うんだけど、
あるじゃないですか。だからトマトとイメージされている方、はい、自分のお使いになっている毛布のことをね、はいはい、ということはきっと毛布が厚いのをお使いだということなんじゃないでしょうか、うん、
はい、はたまたですね、うん、コウスケさんはですね、
はい、
皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。ありがとうございます。
ということですが、敷布団、僕、うん、タオルケット、羽毛布団、うん、つまりバンズ、うん、パテ、
パテ、
チーズ、
チーズが
バンズ、
あ、なかなか厚手の、
そう、
タオルケットにしては厚手をお使いだからチーズに例えられたんじゃないですか。
まあ、そういうことかもしれないですよね、はいはい、我々この間はレタスと言っていたので、コウスケさんのはレタスじゃなくチーズだと、いうことなんじゃないですか。
タオルケットもしっかりめのタオルケットありますよね。
もう一方ですね、
はい、
ご意見いただきました、
はい、
カングーのタピコさんから、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
え、誰、
カングーの、
カングーのタピコさんというロクラジネームの方、
ロクラジネーム本物ですね、はい、
え、それ本当にタピコさんなんですか。
中やん&あっちゃん、こんばんは、はい、私は日々睡眠研究をしているので、これはお便りしなければとメールしました、
はい、
毛布が中がいいか上がいいか、うん、睡眠アプリなどを使い何度も試した結果、はい、毛布が上の方が断然睡眠の質が良かったです。毛布は肌にはふわふわぬくぬく気持ち良いですが、熱がこもりやすくゴワゴワして寝返りしにくい気がします。繰り返しの研究でサラサラ布団の虜になりました、はい、ちなみに重い和布団が好きです、
はい
はい、カングータピコといただきました。
あ、おかしいな同じイベントに向かってすごい忙しいはずなのにメールをくださってるんですね。
そうです
よ。いや、ありがたいことですよ。おかしいな、忙しいはずなんだけど。
いや、意外忙しいですよ、彼女は。猛烈に。
おかしいな。そうなんですね。睡眠研究家なんですね。
研究家なんですね。はい。
で、毛布は、うん、
外側だから、
一番上。
つまり、うん、バンズ、うん、パテ、
バンズ、
トマト。
トマトみたいなね。うん、でも、あれだ、やはり、このタピコさんのように、
はい、
毛布を一番外側にするというタイプ、
うん、
それはお使いの布団は、
はい、和布団、
和布団、
はい、
そういうことなんで、その場合一番外がいいっていうことでもないのか、
うん、そうね、布団の違いによって毛布の役割変わる可能性はあると思いますね。
でもさ、先ほどピョンタッティさんは、
はい、
羽毛布団の場合、うん、一番上に毛布がいいらしいと聞いたので、
と聞いた、うん、けども私は中ですということだったね、う
ん、まあ全然あれなんですけどね、好きにしていただければちょっといいんですけど、まあ話題としてね、
はい、
はい、
まあ、ちなみに私羽毛布団を買わせていただきましてですね、
あ、よかった、
現在ですね、うん、バンズ、パテ、うん、レタス、バンズです。
レタスだ、薄めの毛布、
薄めのタオルケット、
タオルケット、
はい、
あれ、トマトなしってい
うか、そうなんですよ、
トマトかチーズか分かんないけど毛布なし、
そう、私今までね、その、まあ、タピコさんの言う和布団、綿布団ね、うん、を使っていた時には毛布はもうこの時期必須だったんですよ、
うん、
ただそのまあいろいろ皆様のね、ご意見ね、ご鞭撻いただきましてですね、うん、私は羽毛布団を買ったところ、その布団があったかくてですね、 おかげさまで、うん、毛布が今のところ必要なくて、
いやー、それはじゃあ羽毛布団がよほど暖かいと、
う
ん、
暖かい
いうことなんでしょうかね、まあ、
それかもうその私がその寒いお布団に体が慣れて いて、毛布がいらなくなったのかもしれないけどね。
鍛えられる
んだ。そういうのって。鍛えられて。そう、たのかもしれないですけど、現在のところそうなんですよ。だから私、もう、布団を買う前は、もう毛布絶対必須なんだろうと思ってたんで、皆さんに、毛布どうなってんのってお聞きしたかったんですけども。
なんとまさかの。
そう、今まさかなんですよ。
もう抜いちゃってるんですね。
そうなんですよ。朝起きた時暑くて、それでも。
なるほどね。
そうなんですよ。
だから外側のバンズがすごい、うん、バンズ自体がそもそも美味しい、
うん、
バーガーの場合、うん、もう中パテだけでいいっていう状態が起こると
になるんじゃない。
そういった話ですか、それは。
そういうこともあるんだなと思ってですね。これ扱ってみないとわからないなと思っておりますけれども
。羽毛布団にもなんかいろいろあるみたいで、
はい、
僕はね、だから毛布を抜く気にはなれないですけどね。それでもいけんの？それいいやつだから
どうかな。いや、別にね、まあ私は鍛えられたのかなって理解してるんですけども。
はい、
はい。
ぜひね、引き続きこれも調査していきたいと思います。
はい
はいなので、
はい、
皆様のお布団の順番、
はい、
またはこのこんな具材入れてピクルスは抜いてますとかね
そういったこの
それぞれね、お好きな寝方あるじゃないですか、
はい
はい、なんだ絶対にこの、チョリソーみたいなソーセージが入ってますみたいなね抱き枕なのかな
抱き枕、うん、とかね、は
い、いろいろ想像を働かせて、ね、新しい方向のものもぜひ送っていただければなと、
はい、
はい、思います。
で、このね、睡眠研究なさっている関宮のタピコさん、
はい、
ありがとうございます、12月24日に ね、ご一緒させていただくことになっておりましてですね、はい、東京の大塚ハーツプラスにてですね、12月24日日曜日クリスマスイブにですね、うん、この準備で今忙しい忙しいなんつってね言ってますけれども、
そうだね、この日ね、だからね、クリスマスイブじゃないですか。
そうなんです、イブなんですね、
クリスマスイブに6センチライブしないよね、
うん、しない、してなかった。
なんていうかな、そういったところってむしろ外してきたよね、
うん、
うん、
そう、
なぜか、うん、なんかこの場違いな感じが、若い時にね、うん、何度かそういうなイベントごととかね、
はい、
そういうなんか記念日に合わせてみたいなさ、
うん、
まだね、年末のカウントダウンとかだったらね、その独自の盛り上がりとかね、
うん、
ライブシーンでもあるので、それは、楽しみつつ移動が大変つつみたいなね、
うん、
思い出はありましたけれど、ことクリスマスだのね、そういったなんかバチッとくるようなのは、まあ特にこれ世代っていうのもあるのかな、
うん、
クリスマスイブってなんかヒルトンホテルでエルメスのなんかネックレスをなんか
ネックレス
デートした、女性に渡すクリスマスプレゼントだよみたいなさ、そんなねバブルの、
まあ、イメージ
イメージがありまして、何かこっぱずかしいと、何かちょっとこの場違いであるといったようなイメージなのかな、なんかね外してきているなと、
うん、
むしろ感じるんです。それがね今回ね、12月24日になったのは他でもない、
うん、
その日がたまたま撮れたからです
まあね、
はい、ですよ ね、 だってね、
実際はそうですよ、
実際ね、
実際そうです、うん、はい、
だけどこれねあれなんです、出演者の皆様にね、出演を打診させていただいて、今回はねアンコールに関するイベント、
うん、
その名もイベントタイトルずっと誰かがアンコールということで、
はい、
そうアンコールに関するイベントなんですよってね、
うん、
もう再三にわたってお話ししてきているんです、
うん、
ね、アンコールについてなんか 思うことあって、こういうのやったら楽しいんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですって話をね、いくちゃん、そしてカングーの皆様、最初ポンさんでしたかね、お話ししてね、あ面白そうだねと、乗ってくださったところから、まあそれも随分もう前の話です。一番最初にそんな話が出たのは半年以上前ですからね。でそっからだから何度となくそのアンコールについてのお話をしているのに、しかしながら、このイベントの当日、その日がクリスマスイブ12月の24日であるということでね、なんかね、あクリスマスイベントのとか言ってね、ちょいちょい出てくるんですよ、クリスマスイベントではございません。ここに高らかに宣言いたします。クリスマスイブのなんかほろ甘いイベントではございません。申し訳ございませんが、
はい、
はい、なんかね、そのセットリストみたいね、全体みんなでね、今回はスペシャルセッションということで、もう最初から最後までね、皆さん出っ放し、そんな状態が続いていくんですが、なんかセットリストにねぐいぐいとね、このクリスマス的なのがね入ってきてはね、僕はなんとか排除しようと、ね、違うんです、これアンコールのイベントなんですということでやってるんですけどね、ぐいぐい入ってきてね、もう最終的にコン負けしてちょこっとは入ってますが、
コン負け、
はい、しかし基本的にはそうなんです、クリスマスイベントではございません、はい、タイトルにねずっと誰かがアンコール、クリスマススペシャルセッションみたいなね、副題ついてますが、それもね私の感知するとこでは実はございません、はい、違います、ずっと誰かがアンコール、これがタイトルでございまして、それよりもですね、今回は何度も申し上げているようにアンコール、ライブではまあいわゆる定番、
はい、
ある意味なんていうのかな、もう決められたね、あと1曲聴かせてみたいなやつなんだけど、でも最初からプログラムには、なんとなく入っていて、それは暗黙の了解のように何かね、この本編の後にくっつく、ちょっと一回はけてからの、ね、またこの登壇されるみたいな一連あるじゃないですか、はい、僕ねだからこれをまあもうさすがに、このね、ライブ活動を長くやらせていただきまして、慣れてきたところもあるにせよ、ずいぶんねこっぱずかしいと言いますか、もう一回出てくるなと思いながらありがとうって言って、ステージ上からはけたり、ね、してきたもので、これはどうすべきかと、アーティストの方によってはね、全くそういった理由なのかどうかは分かりませんが、アンコールをされないといった方もいらっしゃいますし、それぞれ、このライブによってその形態も微妙に異なりつつも、ただアンコールって、リハーサルしてるよねっていうのはね、
はい、
いや否めないと言いますか、
否めないですね、
まあ、もちろんそうじゃない方もいらっしゃるとは思いますが、
はい、
僕が見てきた中で、そのアンコールは全くわからない、アンコールってかかってから考えるって考えてらっしゃった方はいませんでしたね。
まあやっぱ定型というか、はい、お決まりごと、
ね、
みたいなね認識が多分観客の、観客席の皆さんも、なんとなくお決まりものと認識されていると思うんですよね、
ここにねメスを
入れましたね、
入れます、
はい、
この12月24日、わざわざ12月24日に入れることはないんじゃないか、だってその日はクリスマスイブだものもっと、シャランシャランと、ね、清がこの夜した方がいいんじゃないかっていう話ももちろんございますが、はい、違うんです、たまたま抑えられたのが、その日程だったんです、はい、そうです、いやでもな、まああれです、まあとはいえ24日なので、 クリスマスについても多少は触れざるを得ないといった程度にはご用意しております、
はい、
うん、その、触れざるを得ないといってご用意している量も、結構ちゃんとやっているので、ご心配なく、うん、はい、
はい、
そうです。そこにアンコールに今回はメスを入れようと、
はい、
ああいうことでですね、
うん、ある意味そういうところでは、うん、来ていただく皆さんも、うん、そして我々も、
はい、
そのアンコールについての理解が深まると同時に、うん、何かすっきりするんじゃないかって私は想像してんの、は
い、あ、よくぞ言ってくださいました、うん、つまりですね、僕はこの出演者の皆さんにもそうなんですけれど、うん、お越しになる皆さんにも、うん、どういったこの、経緯というか、うん、動機があって、こんなへんてこなイベントをやることになったのか、うん、説明がないとちょっとわからないみたいなことになるのを避けるためにですね、うん、自分の中で考えをまとめていったんです、
うん、
アンコールって何なのさっていうさ、
うん、
ことをね、
うん、
でまとめて文章にしてったら、それがですね転化しまして、うん、そのまま合作曲の歌詞になりました、
うん、おー、
はい、
はい、
その合作曲アンコールって何なのさかっこ仮というタイトルに今のところなっておりますか、はい、それがですね、なんと普通はもう当然のタイミングですし、ちょっと遅いぐらいだと思うんですが、6センチとしては、劇的に早い完成をこの合作曲、しておりまして、
うん、
今あと楽器のレコーディングがいくつか残っているんですが、
うん、
音源がねそろそろね、うん、できそうなんですよ。これねあれです、そのダビングがもし間に合ったら、うん、もうイベントの前に、うん、聞いてもらえる環境、
うん、
ね、販売急にしちゃうのもいいし、
うん、
ちょこっとダイジェストで聞いてもらうのもいいですし、
うん、
なんかねそういうことができるんじゃないかと、
うん、
でそうすれば、うん、この歌の歌詞で、あ、こういうことをなんとなくね、
うん、
やりたいのかなみたいなのがね、
うん、
あ、アンコールってこういう風に捉えているんだみたいな、人それぞれ違うじゃないですか、うんうん、
はいはい、
うん、それがねいくらかはお伝えできるかなと思っておりまして、
うんうんうん、
はい、その曲をね、はい、もう聞いてもらいたいのは山々なんですけれどね、とんでもない作業量になっておりまして、
正直ね、こんだけこんな大変になるとはね、うん、思ってなかったね、
思ってませんでした、
うん、
はい、ただ、うん、ある意味力作と、
いやー、はい、なんかすごいよ、うん、すごいのできたよ、
なっております
ので、うん、聞いたことないわこんなの、
楽しみにしていただきたいなと思うわけです、
うん、思います、
そのいくちゃん、そしてポンさん、はい、タピコさん、ヒデさん、そしてサポートの皆さん、
うん、
もう皆さん一丸となって、
はい、
この12月24日ね、12月24日っていうたびにさ、クリスマスイブって感じになるけど違うんです
はい、アンコールにね、うん、フォーカスしてね、
はい、
やるイベントですから、
やらせていただきます、
はい、そこら辺、いや本当ね、これはね、うん、もう絶対想像してんな、もうね、うん、ああそういうことか、うん、好きした、うん、ってね言いたくなると思うんだよね、
あ、
うん、だからねこれ皆さんねぜひねお越しいただきたいと、
楽しいと思います、ちょっと煩わしい点ももしかしたらあるかもしれませんが、
はい、
その分ですね、一曲一曲の楽曲もう、そう、曲の打ち合わせもね半端なくやらせてもらってますよね、
だからあれだよ ね、普段、うん、まあね、6センチのライブ、いくちゃんのライブ、カングーのライブで聞いたことがある曲がこのずっと誰かがアンコールバンドってやるとね、
うん、はい、
また全然違うねアレンジが施されるということなんだね、
明らかにこの日限りが満載、
そう、満載だろ
う、それは何、うん、
そ
この日限りが満載はちょっとマイナス気味なの、
今言ってみたんだけど今言ってみたんだけどここにやっぱ合わないな、太郎
は合わないんだ、
あ、
まあ、ネガティブじゃないからね、
そう、
この日限りっていうのはね、
そうだね、うん、やっぱそこ、ま、太郎言ってみたけどピンとこなかったわ、
違いましたね、
うん、
そうです、でもこの日限りが 満載太郎な
太郎、はい、太郎じゃない、やっぱなんかピンとこない
あの、うん、イベントとなっております。だって、はい、それだけね、積んであ のみんなでこのやってきたものがこの一瞬で、うん、ね、
そうね、
はい、
なんだろうね、
パッと咲いて舞い散るんですよそれが、はい、というわけでは
い
、はい、ですね、まだあのご説明、しきれていない部分も多くですね、実際じゃあそれどんなライブなのっていうね、うん、ことにもなっちゃうとは思うんですが、うん、もちろんね中にはあのネタバレもったいないという内容もございまして、はい、そこら辺の塩梅、私自身も言いあぐねるところございますが、あの皆さんと一緒にこの24日楽しみにしていきたいなと思っておりますので、はい、またちょいちょいお話しさせていただきたいと思います。詳細をもう一度、
はい、12月の24日大塚ハーツプラスにて6センチ1カングープレゼンツずっと誰かがアンコール、うん、クリスマススペシャルセッション2023ということで、6センチのホームページライブページの方に詳細とそれからチケットのご予約いただけるようになってます。
はい、
はい、ぜひご覧になってください。
そして年が明けまして1月、2024年の1月3日はですね、私中原明彦過去 from 6センチの、弾き語りのワンマンライブ恒例となりました、明けまして一人中やん2024恒例となりましたっていうか、恒例すぎてます。明けまして一人中やん2024だって25年以上やってますもんね、
はい、すごい
が、今年も開催、させていただくことになっております。これは完全一人です。仕込みはあの限界がございますが、あのリクエストなどはねお答えしていこうと、何しろ弾き語りなので、で、リクエストもその場でいただいたものをポンと歌えるような、腕前ではございませんので、あらかじめですねあのメールで、
はい、
あのリクエストをお寄せいただけたらなと思っておりますよ、はい、練習しときます、
うん、はい、そして1月の6センチのライブ始めはですね、うん、1月の27日土曜日、リッツフラワーさんの6周年記念イベント、う
ん、りっちゃん、
はい、冬に咲くひまわりというタイトルで、うん、代官山ノマドでやらせていただくことになっておりまして、はい、その他2月の頭頃にもですね6センチのね、はい、ライブをやろうと、うん、今目論んでおりますが、ね、ちょっと待ってで、ちょっと待ってていただきたい。12月24日の
完全にてんてこまいになってますね。
そう、4日のことでね、ちょっと今手一杯なんで、ちょっと、ちょっとお待ちください。
はい。
はい、
それもあの近日中にね、
はい、
そんなんだイベントと日付ぐらいは出るんじゃないでしょうかね。は
い、そうですね。
はいはい。はい、その楽しみにしておいていただければと思いますが、はい、とりあえずは12月24
日、はい、
はい、楽しみにしていただきたいなと。
はい、
ぜひお越しください。わけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、
はい、はい、
お話ししたいことはお話し終えたのかな、うん、どうかな、
はい
はい、
あれだ、12月24日の話がまた続いちゃって申し訳ないんですけども、うん、この日ね当日ね、お越しいただいた皆さんにパンフレットをねあのお渡しいたしますということとですね、
うん、
グッズもあのこの日のイベントのですね、うん、グッズも、作りました、うん、でイベントの、フライヤーのねあの絵柄、うん、皆さん見ていただいたかなと思うんですけども、
どんなの？どこで見れるの？
ね、6センチのライブページの方にも、載ってますし、X の方にもね今あの固定でねその画像を見ていただけるようになっておりまして、
はいはいはい、あ、6センチのホームページ、はい、今見たらなんか一番最初なんか雪が降ってきました、ね、
うん、そうそうそう、冬仕様にしました最近、
うん、そういうのもうしれっとやるんですね。
そういうの、はい、そういうの、はい、好きなんで、
はいはい、
やってますけども、
あ、これね、はい、あ、こうね、ずっと、
6センチのライブページの方でね、はい、画像が見えると思うんですけども、うん、この画像をですね、うん、元にですね、デザインしてるんですけど、
うん、
これ見るとあれでしょ、例えばヒデさん、うん、ドラムの後ろにいるじゃないですか、
はい、
でその前にタピコさんとイクちゃんがいるでしょ、
うん、
これタピコさんとイクちゃんのかすとですね、
うん、
ちゃんとドラムも書かれてるし、ヒデさんも、全体実は書かれてるんです、
書かれてるっていうか私が書きましたか、書いた後このね
重ねてるんですよ、
重ねてるんですよ、ね、
そうなんです、うん、これせっかくだから、それぞれのね、全部を見てもらいましょうということで、うん、このデザインを施しました、スポーツタオルのね大きさのですね、ちょっと大判の、はい、タオルにですねプリントしましてご用意しております。
完全にこの日しか手に入らない、
そうです
ねこの、6人のこのずっと誰かがアンコールバンドの、はい、このグッズってことです。
そうですよ、
ですよね、うん、やばいな、
やばいでしょ、
完全に売れ残ったら不良在庫になるパターンのやつですね、
なるやつだよ、
販売させていただくタイミングが少ない、
もうその日だけだからね、うん、
ロットが少ないことを祈ります。
はい、とてもね可愛い仕上がりになっておりますので、うん、皆さんお楽しみにしててください。
あ、そうだからロットが少ない可能性があるので、はい、お求めになりたい方はぜひお早めに、
そういうことです。
はい、はい、そうだね、言い忘れていたことっていうかね、まあ私はあの最近あのね、ミュージシャンの不法みたいなのがね、
ね
続いて、でまたね、ちょっと続きまして、あのね、そう、それぞれにやはりね、このファンの皆様、いらっしゃって、なんというかね、まあ、私も非常にこの影響を受けた方とかね、いらっしゃるんですよ。で、正直、もう明け方までずっと、その、音楽に浸ってたりとかね、うんうん、忙しいのになんかそんな気分の夜とかも、はい、あるくらいなんですが、はい、そこでね生まれた音楽は、文字通り、ずっと鳴り続けると思うんで、
うん、
はい、いやーなんかね そんなことしか言えません、うん、むしろねそれぞれ、中学時代そして大学時代の仲のいい友人がね、それぞれすごい好きでね、いやその友達のことも非常に思い出しましたね。いやはい、慎んでご冥福をお祈りいたします。
はい、
はい、しかしミュージシャンができることはこんな時音楽をやることなのですなんてな偉そうなことをもし言ってしまっていたのであればお詫び申し上げます。はい、慎んで、精進してまいりたいと思います。はい、そんなわけでお送りしてまいりました、はい、ロックラジ お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
気温上下しておりますのでお体気をつけて健やかにお過ごしください。またね、
バイバイ。